ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、熊本ユースシンフォニーオーケストラを紹介したいと思います。スタジオには、指導者で、平成音楽大学の講師でいらっしゃいます山口邦子さんと、そして、その熊本ユースシンフォニーオーケストラの団員で熊本高校の1年生、今村海さん、海くんにお越しいただきました。おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずですね、山口先生は、まあ、平成音楽大学の先生をしていらして、はい、そしてこのユースシンフォニーオーケストラの指導もしていらっしゃる、はい、ということなんですけれども、まあ、担当されてるこう楽器というのは何なんですか？
はい、私はフルートを担当してます。
フルート担当で、
はい
はい、で、オーケストラの、まあ、ユースシンフォニーの今指導者ですけども、はい、もともと団員でもいらっしゃる。
はい、そうです。高校生の頃ずっと団員で所属しておりました。はい、
そしてその後先生になられて、
はい、
で今度は教える側になって。
そうですね、あの自分たちがあのとてもいい思いを学生時代にさせていただいたので、それを若い人たちにまたお返ししたいと思って、はい、指導者になりました。
そうなんですね。はい、今村海くんの方は楽器は何なんですか？
僕はバイオリンをやってます。
バイオリン、
はい、
はい、バイオリン今高校1年生でしょ。
はい、
いくつぐらいから始めたんですか？
バイオリンは小6から続けてます。
なんでこうバイオリンを始めようと？
小さい頃からいろんな曲を聴いたりとか演奏会を聴きに行ったりとかして、こう弦楽器の音の響きっていうのにとても惹かれたところがあって、それで前からずっとやりたいなと思ってたので今もバイオリンやってます。
演奏会に小さい頃に行ってたということは、ご両親も音楽が大好きで。
はい、父も母も音楽やってて、ユースオーケストラの元団員です。
あら、お父さんお母さん OGOB なんですか？
そうなんです。
そして今自分も入ってると。
はい、
あのこういうパターンってあるんですか、山口先生？
はい、あの両親どちらかが OB ということはたくさんあるんですけど、あのご両親とも OB OG でっていうのはあの今村家が初めてのパターンです。
まあやるね今村家。ねえ、でご兄弟も楽器やってる？
弟もバイオリンを一緒にやってます。
はあ、で弟さんもこのユースシンフォニーにいらっしゃる？
はい、団員です。
すっか、もうなんか家族で入ってるみたいな感じですね。
家族全員ユースにお世話になってます。
すごいですね。ねえ、まあそういう、こう今村家を代表して今日は、海君にお越しいただきましたけれども、もう実はこの熊本ユースシンフォニーオーケストラもう随分長い歴史があるんですよね、先生。
はい、今年で50周年を迎えることができました。
50年ってこれも続けていくのはね、
はい、
もう過去の先輩方のあれを思うと大変だったろうなと思うんですけれども、
はい、
こう全国的にどうなんですか、これ50年続いてる団体っていうのは結構やっぱあるんですか？
いや、そんなにはないと思います。はい、あの珍しい、まあ、これからはどんどんあの年を重ねて私たちの後に続いていく楽団多いと思いますけれども、あの50年地方で続いてるというのはなかなかないと思います。う
ん、ちょっとその設立のですね、
はい、
まあ、その発足のきっかけとか、
はい、
こうどういう目的でっていうのをちょっと紹介してもらえますか？
はい、
はい、
1964年に作られたんですけれども、はい、あの子どもの頃から本物の、音楽に触れてオーケストラ活動を通じてより良い社会人を育てる、すごく大きなテーマですけれども、そういうことを目的にあの設立されました。
はい、まあ、1964年ですか、本当に50年ということでね。はい、まあ、あの山口先生他にもいろんな方がやっぱり指導に携わってらっしゃるんですよね？
はい、現在15名で指導体制やっております。
15人いらっしゃるんですか？はい、それもやっぱ楽器のパートがそれぞれあるからってことですか？
はい、そうです。
はい、じゃあそれぞれ専門先生がいらっしゃって、はい、ということなんですね。はい、外から先生を招いたりすることもあるんですか？
指揮者の先生はあのずっと外から一流の方をお願いしているんですが、普段の指導はあのほとんどが設立当時の指導者の方以外は全員 OB の、 あの OB が指導者をやっております。
ほとんど OB なんですか？
はい、そうです。
それはやっぱり自分がお世話になったからみたいなことですか？
そうですね、はい、しかも完全ボランティアなので。
あ、そうなんですか、
ま
あ、
はい、経済的にそれで50年続いたのではないかなと思います。
まあその分団としてはね、
はい、
組織としては負担がないと。
そうですね、
すごいですねそうやってこうぐるぐる回っていくっていうのはすごいですね。
はい、はい、すごいと思います。私も途中まあ、先輩の先生方から受け継いで、で下に伝えていくっていうような役割ですから。
ということはね、あとどうですか、20年か30年ぐらいしたら海くんも先々は先生になってるかもね。
お願いします。
お世話になってる
お世話する側になってるかもしれませんね2,30 年後にはね、分かりませんけれどもね、練習は今毎週土曜日にやってらっしゃるということで、はい、こちらは県立劇場とかそういったところで練習を、ね、はい、されてるということなんですけども、今その何人ぐらい団員っていうのいらっしゃるんですか？
今ですね、90人ちょっといます。
はい、ユースということはやっぱ10代の方とかが中心になってくるのかなと思うんですけれども、うん、大体その年齢で言いますと何歳から何歳ぐらいまでなんですか？
はい、小学校1年生から29歳までが在籍できる、はい、年齢です。
1年生から4日ですか？
はい、でもなかなか1年生で入ってくるというのはなかなか難しくて、厳しいオーディションがありますから、ユースオーケストラの下にジュニアクラスという組織がありまして、はい、そちらの方には1年生や2年生も入ってるんですけれども、海くんもジュニアクラスからオーディションを受けて上に上がってきた、
はい、
団員です。
もう誰でも彼でもなんかちゃんとした団員になれるっていうわけじゃないんですね。
そうですね、うん、はい、厳しいオーディションを経て、
なんかお父さんお母さんが OB だからっていうわけにはいかんわけですね。
ダメですダメです
ちゃんとね、
はい、
そこは練習して試験受けてということなんですね。
そういうことになります。
じゃあそういった皆さんが97人いると、
はい、
はあ、大所帯ですね。
そうですね、
それぞれいろんな楽器を皆さんされてると思うんですけど、
はい、
これどれが人気があるみたいなのはあるんですか先生？
人気ですか、
はい、
そうですね、人数的にはバイオリンが一番多いんですね。オーケストラの、まあ、性格的にバイオリンが一番多いんですけれども、うん、最近、中高生が多いのはチェロじゃないでしょうか。チェロの団員が前は大人しかいなかったんですけども、最近は中学生高校生のチェロがだいぶ入ってまいりました。
お、はい、なんでしょうね、それなんでチェロ人気があ
るんですかね、なんででしょう ね、どうしてですか？チェロかっこいいですか？
チェロはかっこいいとは思いますけど、理由はいまいちわからないです。
うん、今チェロ人気だそうですよ、ね、なんかまあ、分かりませんけど、まあ、チェロの音もいいですもん ね、もちろんね、
いいですよね、
そういったところがあるのかな、いうことはそうですけども、さて、そのですね、熊本ユースシンフォニーオーケストラ、実は8月10日もう来月入ってね、10日になりますが、46回定期演奏会、
はい、
いよいよ行われます。これ向けて今もう本当練習の真っ最中だと思うんですけれども、はい、今回はどんな演奏会になりそうなんですか？
はい、
中身をちょっと紹介してください。
はい、今回はまず1曲目にベルリオーズ作曲のローマの謝肉祭というちょっと明るい、
はい、
まあ、50周年なので少しお祭り的なものをやりまして、うんうん、それから、ベートーベンの有名な交響曲第9番大工を全楽章いたします。
はい、
大工というと冬のイメージが強いんですけれども、
あります、ね、
私たちは真夏の大工ということで頑張っております
いいですね、はい、これ大工とか難しくないんですか？
難しいです。どうですか？
相当難しいです
ね。え、
はい、
これどれぐらいかけて練習してるんですかみんなで？
8ヶ月かけて練習しております。
8ヶ月、
はい、
先生普通コンサートに向かって練習するのってどれぐらいの時間でやるものなんですか？
は
い、
ユースオーケストラはいつ毎年そういう風にやってますけれども、普通の、まあ、アマチュアオーケストラでもそんなに長く練習するところはないと思いますね。特に大工は年末になさるところが多いので、まあ、1、2ヶ月長くて3ヶ月とかそんな感じで、うん、まあ、毎年演奏されてればね、だんだんそうなっていくんだと思いますけども、練りに練りに8ヶ月かけて、まあ、やってまいりました。
相当じゃあこうね、レベルの高いものが当日は聞けるんじゃないかなと思うんですけれども、
ご期待ください
先生もそう言ってますから ねえ、ということは97人いらっしゃるとおっしゃいましたよね、はい、ここ全員出るんですか？
はい、基本的に、まあ、全員出るんですが、うんうん、先週や先々週も行われましたけれども、バイオリンなどはオーディションをこの時期にまたしまして、あなたはもう1曲だけしか出れませんとか怖いのがあります。まあ、オーディションというかテストみたいなもんですね。それでレベルに達してない子は全然出れないということはあまりないですけど、曲出る曲目を減らすとかそういうことがあります。
ってことはもうフルで全部出ようと思ったら、もちろん相当練習してそれのレベルまで持っていかないと。
そうですね、はい、
出れないと、
はいはい。
ちなみに海くんは家でも相当練習してるんですか？
こう時間が限られてはいるんですけど、うん、できる限りの時間の範囲内で練習するようにしてます。
だいたい時間でいうとどんぐらいやってるもんですか？
家に帰ってくるのが、うん、高校生になって遅くなってしまってるので、うん、1時間程度しか平日はできないんですけど、祝日とか休みの日とかにできる限りやるようにしてます。
はあ、だいたい毎日触ってるの？やっぱり
毎日触るように心がけてます。
はあ、先生やっぱ毎日触っていかないと、はい、いけないもんですかね？
そうですね、まあ、事情によってね、毎日触れない人もいると思いますけれども、できるだけ時間を作って毎日練習した方がもちろんいいですね。
なるほどね、今回はいろいろゲストの方々もいらっしゃると。
はい、そうですね。
ちょっとゲストも先生紹介していただけますか？
はい、ソリストに一流の皆様方をお迎えするんですけれども、はい、ソプラノが佐々木紀子さん、はい、熊本出身でもう今芸大の教授をやってらっしゃる、東京芸大の教授をやってらっしゃる方、はい、それからアルトが小林優香さん、この方も若手ですけれども、うん、今どんどん名前が出てきてらっしゃる方で、この方は熊本出身ではありません、うん、それからテノールの大沢和明さん、
はい、
この方は熊本出身で、すごくとても素晴らしい声を持ってらっしゃいます。それからバリトンの岩本貴文さんですが、岩本さんは地元の出身、熊本の出身だけではなく、うちのユースシンフォニーオーケストラにトランペットで、高校生時代在籍されていた OB でもあるんです。
もともとじゃあ声楽家じゃなくて、
はい、トランペッター、児童合唱団とかで確か合唱も子供の頃されてたんですけれども、その後トランペットをなさっていて、で音楽大学には声楽で行かれて、
はい、
変わった経歴の
ですね、はい、両方やってる方、まあまあもちろん基本的にピアノとかもちろんやったりするんでしょうけども、はいはい、トランペットと声楽ってちょっと珍しいんじゃないですかね。
そうです ね、はい、
まあ、この番組にもね以前お越しいただくことがありますけれども、うん、はい、といった皆さんが、まあ、豪華顔ぶれということで、はい、共演をなさいます。こちらの方はですね、一般は1500円、高校大学生は1000円、小中学生は500円、で前売り券がローソンチケット、県立劇場、お交通センタープレイガイドなどで発売中ということになっております。お問い合わせは事務局の山口先生ですかね。
はい、私です。
はい、電話番号が096-382-8772、 096-382-8772 ですね。当日券は500円アップということになっております。はい、まあ8ヶ月間練習を積んできて、8月10日を迎えるわけですけれどもね、みくんどうですか？自分の中ではもう結構出来上がってきた感じ？
まだまだ頑張る余地があると思うし、はい、伸びる余地もあると思うので、ご期待ください。
ご期待ください。
いますね。
海くん今高校1年生何歳ですか？今海くんって別に今日生まれたわけじゃないですよね。海の日ですけど、今日は
4月生まれです。
あ、4月生まれなんだ。別に4月21日生まれじゃないんですけれどもね、海くんということで、ね、そうです。もう15、6で言うあれじゃないですね、先生ね。
頼もしいですね。
ねえ、はい、もうすごいなと思う、感心しちゃいますけれどもね、うん、弟さんもそんな感じ？
弟は、でも弟は元気いっぱいです。
いくつなの？ちなみに
弟は今、12ですかね。
あ、で今回も一緒出るわけでしょ？
弟も今頑張って練習してます。
そうですか、またこれも楽しみですけれどもね、まあ、こういった皆さんがいっぱいいらっしゃいますので、はい、ぜひその、ね、若い音楽家の姿を皆さん見に、そして、聞いて楽しんでいただければと思いますね。そして今回というか毎回定期演奏会では 山口さん、あの70歳以上の方は無料でご招待されてるんですね。
はい、はい、そうなんです。
これはもう前々からこういう活動されてるんですか。
はい、そうです。最初のきっかけは、まあ、団員のおじいちゃんおばあちゃんたちに気軽に来ていただきたいと思いまして、はい、それで70歳以上無料ご招待っていうふうにさせていただきましたら、はい、とても皆様方に好評で、
はい、
いつも私のところに往復はがきをいただくんですけれども、今年もまた楽しみにしていますとか、今年はこの曲ですねとか一言書き添えてあったりして、とても毎年楽しみにしてくださってる方がいらっしゃるんだなと思って、こちらもとても嬉しく思ってます。
これいい活動ですね。
ありがとうございます。
こちらの方はですね、もう7月25日の決心有効ですから、もう締め切りも迫っております。往復はがきにお名前、ご住所、電話番号、年齢、返信用にご自身のご住所を書いて、送ってくださいね。往復はがきでお申し込みくださいね。郵便番号が 862-0954、熊本市中央区泉の、ごめんなさい、桑水の 1-34-32 と、はい、山口さんのところ、山口方ということでお送りいただきたいと思います。熊本ユースシンフォニーオーケストラ事務局宛てで、お送りください。いうことで、こちらも70歳以上ということになっておりますので、
はい、
毎年たくさんの方が楽しみにしていらっしゃいます。8月10日熊本県立劇場コンサートホールで、お昼3時開演ということです。最後にお聞きの皆さんに一言ずつお願いしてよろしいですか。
はい、
はい。
今回の定期演奏会は50周年ということで、第九というすごく大曲に取り組んだんですが、合唱団に平成音楽大学の合唱団お願いしているんですが、そちらも200人の合唱団で、しかも私たちの団員と同じ若い世代の合唱ということで、声も大変楽しみにしております。こちらもずっと授業でも練習してくださっており、はい、とてもいいものができると思いますので、ぜひご期待ください。
はい、じゃあ海くんから最後に。
若い世代のオーケストラなので、すごいエネルギッシュな曲になってるし、こう他のオーケストラできないような演奏をするつもりなので、ぜひ皆さん聞きに来てください。
はい、ということで8月10日でございます。どうぞお楽しみに。お問い合わせの方もよろしくお願いいたします。ということで、今日のヒューマンラボは熊本ユースシンフォニーオーケストラから、指導者で衛生音楽大学の講師でいらっしゃいます山口邦子さん、そして、団員で熊本高校1年生の今村海くんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。